最近のパレスチナソムードニュース。
いつもパレスチナのニュースを1週間単位で紹介しているこの番組ですが、今回はニュースの紹介ではなくソムードニュースよりお知らせしたいことがあり収録しています。今回お知らせしたいことというのはソムードニュースの配信媒体のことです。このソムードニュースはいくつかの配信媒体で配信しています。そのうちの一つとして私たちも使用してきた Spotify について、 BDS 運動という運動で今年の2月24日から正式にボイコットが呼びかけられ始められました。それに伴いソムードニュースの Spotify でのアップロードを Spotify がボイコット対象から外れるまで中止することにしました。というわけで今回のこのお知らせ放送では、この BDS 運動というボイコット運動についてと、Spotify がどうイスラエルの占領政策に加担しているかについて紹介します。ソムードニュースという番組自体については、引き続き他の媒体での配信を続けますので、もしこれまで Spotify で視聴してくださっていた方々は、お手数ですが、概要欄のリンク先から別の配信媒体を選んでいただき、これからはそちらから視聴いただければ嬉しいです。まず BDS 運動について簡単に説明します。BDS 運動は、イスラエルが長年国際法に違反しながら、それに相応する罰則を受けずに来たこと、それにより不法占領やアパルトヘイト、つまり人種隔離といった国際犯罪が野放しにされてきたことに対抗するため、パレスチナの方々が BDS 委員会というものを立ち上げ、世界の市民に呼びかける形で始めた運動です。この運動は実は過去の類似した事例の成功例をもとに設計されています。それは南アフリカで1990年代まで続いたアパルトヘイト体制を国際社会の協力により崩壊させた事例です。南アフリカ共和国はもともとそのアパルトヘイト政策という国際法に違反する犯罪について世界的な非難を浴び、経済と文化の両面からボイコットや制裁が行われたことにより、アパルトヘイト体制が維持できなくなって崩壊しました。今は先住民の黒人と入植者である白人の間に法的権利の差がない普通選挙の大統領制の国になっています。同様にイスラエルの国際犯罪は、イスラエルにいくら国際法を遵守するように言っても、イスラエルは遵守する気がなく、国際司法裁判所の勧告や国連安全保障理事会の勧告にすら従わないという状態があるため、イスラエルが国際法違反によって損するという状態を作っていかなければ、状態は変わりません。さらにそのためにイスラエルの不法行為に協力することが全ての共犯者にとって損になるような状態を作る必要があります。 BDS 運動はそこを目指して世界市民で協力する運動です。その運動は3つの柱からなっています。1つ目が BDS の B が表しているもので、これはボイコット運動の B を表しています。イスラエルの不法占領をはじめとする国際犯罪に加担している企業に対して、消費者がお金を払う分を減らしたり、なくしたりしていくことを意味しています。BDS の D は divestment、つまり investment の逆で、個人や企業や大学などによる問題ある投資活動を減少させたり、中止させたりする。投資引き上げを求める運動を指しています。そして S がサンクション、つまり国家などによる輸出入の制限をはじめとする制裁措置を求める運動のことを意味しています。大変残念なことに、私たちの周りにはイスラエルと占領政策において共犯関係による企業などが本当にたくさんあります。そのため逆に言えば、それらの企業について知り、イスラエルの占領政策への加担を続けるならば、それらの企業の利用や投資や輸出入取引を控えるという動きを 世界中で協力して広げていくことによって、イスラエルの占領政策を支える構造に打撃を与えることができます。BDS 運動はそれを狙った運動です。BDS 運動について強調しておきたいこととして、BDS 運動は具体的な効果、つまりイスラエルの犯罪に加担することが損になるような社会を形成するということを狙った運動であって、道徳的な潔癖を目指すための運動ではないということがあります。私たちの住む資本主義社会というのは、これまた恐ろしいことに、格差を自動的に拡大するという、ある意味で欠陥のあるシステムです。業績が伸びているところにはより投資が集まり、業績が伸び悩んでいると投資が撤退していきます。そして企業は常に売上を一定に上げ続けることどころか、売上を前年より増やしていくことが要請されています。資本主義の諸企業に見られる命や地球環境を破壊しても意に介さないというような強欲さというのは、単に人間という存在が強欲であるという問題だけではありません。そのように搾取の度合いを高めてでも、成長を続けなくては壊滅してしまうというシステムのせいでもあります。投資というのは成長して回収することを狙って行われるものであり、成長しない企業からは投資が引き上げられてしまうからです。資本主義はそういう意味で恐ろしいシステムですが、ボイコット運動というのはそのような小さな変化を勝手に増幅させる資本主義のシステムを逆に利用して、世界全体で少ない対象に絞ってボイコットを行うことで、国際犯罪に加担することがリスクとなるような状況を実際に作っています。BDS 運動で成果を上げた具体的な事例としては、イスラエル軍に食料支援を行ったマクドナルド社が、2024年に西アジアから東南アジアを中心に70億ドルの収益を損失したという事例や、パソコンの CPU メーカーとして有名なインテル社が、イスラエルでの250億ドル規模の投資をキャンセルした事例、そしてイギリスの大手スーパーマーケットチェーンであるコープ社がイスラエルからの輸入品の取り扱いを完全に中止する決議をした事例などがあります。というわけで、皆さんも完璧でなくていいので、 BDS 対象企業の利用を去年より少し減らしてみる、先月より少し減らしてみるというところから、この BDS 運動に参加してほしいなと思います。具体的な企業のリストなどは BDS と検索すれば出てくると思うので、ぜひチェックしてみてください。先ほど言ったように、清廉潔白にすることが第一の目標なのではなく、犯罪に加担する企業の成長率を減少させることというのが具体的な目標になっています。リストがたくさんで覚えられないという人は、ぜひ、先ほど述べたマクドナルド社と、コカ・コーラ社だけでも覚えて、その2つの企業に払うお金を減らすという方針で動いてみてください。コカ・コーラ社は、もしそのコーラが好きすぎて、こういうことできないという人がいたとしても、コカ・コーラ社はたくさんの飲料を出しています。アヤタカというお茶、イロハスという水、ジョージアコーヒーというコーヒーのシリーズ、紅茶家電というミルクティーなどがコカ・コーラ社の商品です。コカ・コーラ社から買わなくても、似たようなお茶や水やコーヒーや紅茶というのは、別の企業から買うことができると思いますので、よほどのこだわりがない限りは簡単なのではないかなと思います。いろいろなボイコットしにくい理由とかできない理由のある相手というのはそれぞれ各個人の事情などによってあると思いますけれども、そういう難しいものについて思い悩むよりも先に、自分にとってボイコットしやすいものを積極的に切っていくというのがとても良いのではないかなと私は思っています。さて、今回そういったボイコット対象のリストに加えられたのが Spotify です。というわけで、皆さんもぜひ Spotify の利用をわずかにでも減らしていくことを目指してみてください。私たちもそういう意図で今回 Spotify への投稿を中断することにしました。 では Spotify がどのようにイスラエルの占領に加担していると報告されたかについて少し触れたいと思います。いきなりややこしい話をここで話します、挟みますが、今回の Spotify によるStotify に対するボイコット運動の呼びかけは、BDS 委員会本体によるものではなく、BDS 運動と二人三脚の存在であるパクビーという運動からの呼びかけになります。パクビー、PACBI という名前は、イスラエルの学術、文化、ボイコットのためのパレスチナキャンペーンという頭文字からそう呼ばれています。BDS 本体の呼びかけの多くが経済的な加担に重点を置いたボイコット運動であるのに対して、パクビーはイスラエルの占領を正当化するような言論や文化による加担に重点を置いたボイコット運動になります。多くの企業と同様、Spotify は経済的な加担と文化的な加担の両方がありますが、今回は文化的な加担も特に問題視されているということがわかります。今回 Spotify がボイコット対象となった理由がいくつかあるので、そのうち3つを紹介します。1つ目がイスラエルの不法占領に加担する企業との契約関係です。 Spotify は最近イスラエルの通信企業であるパートナーコミュニケーションズとの複数年の契約関係を締結しました。このパートナーコミュニケーションズは国連人権理事会に登録されているイスラエルの違法な入植活動に関与する企業の報告書の項目に正式に記載されています。このような契約関係というのは、2024年の7月の国際司法裁判所の勧告的意見で、イスラエルの占領が違法であり、それに国際社会のすべての主体が加担しないよう勧告されています。 Spotify はこの勧告に背くことを行っているということになります。二つ目が倫理に反する広告の掲載です。そもそも Spotify へのボイコット運動は BDS やパクビーが始めたものではなく、市民の間で自然に始まった運動にパクビーが正式に支持表明をしたという形になっています。もともと市民の間で Spotify がアーティストに対して搾取的であるなどの批判からボイコット運動は存在してきていました。その運動に火がついたのが去年の10月で、きっかけは2025年10月に米移民関税執行局、通称 ICE の人種差別的な勧誘広告がSpotify で流されたことです。大きな批判があったにもかかわらず、Spotify はその広告を会社の基準に適合しているなどと擁護したため、Spotify をボイコットする人がアメリカを中心に増えました。この米国市民の怒りを巻き起こした米移民関税執行局、通称 ICE は、不法移民の取り締まりを名目とする国の組織ですが、トランプ政権下で大規模な予算が割り当てられて強化され、州をまたいで警察権を執行する大統領に従う準軍事組織のようになっており、2025年以降、米国市民を含む8人を射殺するという殺人事件を起こすという極めて暴力的な組織になっています。そして、このような暴力的なICEによる弾圧というのは、実はイスラエルによるパレスチナ占領で行われている弾圧と実際的なレベルでつながっています。ICEの捜査官の一部は、18年間にわたって極右のイスラエル系ロビー団体が講演する研修をイスラエルとアメリカで受けてきたことが分かっており、またICEが人々を取り締まるためにイスラエル製のスパイウェアを用いて活動しているということ、またイスラエル軍通称 IDF との共同訓練が行われていることが分かっています。またICEがジェノサイドに対抗するパレスチナ連帯運動を狙い撃ちにした弾圧を行ったと思われる事例も複数あります。また Spotify の広告掲載の問題の中には、 イスラエルの刑務所に関連した武装組織の募集広告を掲載したという問題があります。イスラエルの刑務所はパレスチナ人を不当に逮捕した上で拷問、性的暴力などを組織的に行っていることが分かっており、そのような犯罪組織の広告を流すということには非常に問題があります。最後に3つ目の問題です。3つ目は Spotify の創業者であるダニエル・エクという人物に関する問題です。 Spotify の創業者で2025年の12月まで CEO だったダニエル・エクは Spotify を通じて得ている富をドイツの軍事 AI 企業ヘルシング社に投資していることが分かっています。現在ダニエル・エクはヘルシングの会長を務めています。このヘルシングという会社はイスラエルのアパルトヘイト体制に加担するラインメタル社、サーブ社、エアバス社など複数の国際軍事企業と直接契約しています。今挙げた3つ以外にも理由はありますけれども、こういった理由から Spotify のボイコットが呼びかけられています。では私たちは具体的に何を目指しどうすればよいかについてバクビーの呼びかけを紹介します。まず何をゴールとするかについては主に2つの目標が掲げられています。1つ目は Spotify が人権尊重型の倫理的規定を新たに採用することで、そこにアパルトヘイトやジェノサイドに関与する企業機関をプラットフォームから排除するという方針を採用することです。2つ目が Spotify が特定企業との取引を停止することです。先ほど挙げたパートナーコミュニケーションズをはじめとするイスラエルのアパルトヘイト、不法占領、ジェノサイドに加担するすべてのイスラエル企業との取引を終了することですね。そして私たち利用者に対してはこれら2つの条件を満たすまで Spotify のサブスクリプションを解約すること、アカウントを削除することが呼びかけられています。もしかすると何らかの理由でSpotify を利用せざるを得ないという人もいらっしゃるかもしれません。そういう方はぜひ利用者として Spotify に先ほど挙げた2つの目標を意見として送るということをぜひやってみてください。話したいことはほとんどこれで以上なんですけれども、もう一個だけ、BDS 運動に関連して触れておきたいことがあります。それはアパルトヘイトフリーゾーンという概念についてです。私たちソムードの集いはアパルトヘイトフリーゾーンジャパン AFZ ジャパンに加盟しています。このアパルトヘイトフリーゾーン、略して AFZ という運動は BDS 運動と軌を一にするさらにもう一つの運動です。アパルトヘイトフリーゾーンは BDS のボイコット方針やパクビーのガイドラインに従って自分たちはイスラエルのアパルトヘイト政策に加担しないという方針を宣言し、そういった場を広げていくという運動です。皆さんも、もし何か自分が運営したり関わっている場やお店や団体などがあれば、この AFZ への登録をぜひ検討してほしいです。例えばお店などであれば、イスラエルの占領に加担する企業の商品を取り扱わないと宣言して、AFZ に登録する。あるいは学術や勉強の場などであれば、イスラエル軍と協力関係にある大学と提携しないですとか、あるいは、キリスト教会などであればシオニズムの支持につながるような言葉の使用を控えるなど、場に応じたすべきことがあるので、ぜひアパルトヘイトフリーゾーンで調べて自分たちも何か登録できないか検討してみてください。今日は以上になります。また次回からもよろしくお願いします。それではフリープレスタイム within our lifetime。